トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日はこの番組初めての出演、船橋村の古越邦夫村長です。村長に就任して半年、村政への思いやこれからの船橋村について伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は今年1月に就任された船橋村の古越邦夫村長です。船橋村といえば県内の市町村で唯一人口が増加傾向にある自治体。そこには将来に向けての課題もあるようです。まずは気になる新型コロナウイルスのワクチン接種への対応などと合わせ伺いました。今年1月に村長に就任されてから半年、現在の思いからお聞かせいただけますか。
はい、この4年間、みんなで作ろう船橋、チーム船橋で新しい時代にチャレンジを合言葉に政策を進めてまいることにしております。重要課題が山積している状況ではありますが、知恵を出し合い、村民の皆様がもっともっと笑顔で元気に誰もが安心して暮らせる祭り作りを目指して取り組みしていきたいと思っております。
さて、当面の重要課題の一つが新型コロナ対策でワクチン接種ですが、これについては
現在変異株が猛威を振るい始めております。早急なワクチン接種体制の構築が強く求められていると思っております。
65歳以上の方へのですね、ワクチン接種への対応なんですが、
はい、集団接種は上市さんのご理解ご協力を得て共同で行うこととし、上市総合病院にいて6月27日時点で502名の方に接種いただきました。65歳以上の高齢者では全体の 70% 以上の方にすでに集団接種の予約をいただいており、これにかかりつけ医での個別接種や施設での接種を合わせると接種率は目標の8割以上を見込んでおります。また基礎疾患を有する方および60歳から64歳までの方を対象とした優先接種につきましては、7月14日から上市町内の医療機関において順次接種を開始する予定となっております。そして県の方でも特設会場を設けていただいておりますので、こちらについては50歳代の方で基礎疾患を有しない方を対象として富山空港ターミナルビルにて今月10日から接種を開始いたします。
今後の対応なんですが、
船橋村といたしましては引き続きワクチンの供給状況を把握しながら接種を早めていければというふうに思っております。
さて、先に発表された去年10月の国勢調査速報値でもですね、船橋村は県内唯一人口増加、この人口増加に対する村長のお考えを聞かせていただけますか。
平成元年以降に村が進めた宅地造成施策では、当時30歳代から40歳代の子育て世代の方に多く転入いただきました。今後10年、20年を考えますと、その方々の層が急激に高齢化することが予測されておりますので、将来を見据えた村づくりが大変重要な課題となっております。今は村で生まれ育った子どもたちは大学への入学や卒業、結婚や就職を機に村外へ転出してしまう傾向にありますので、引き続き子育て世代の方々に安定的に転入していただく仕組み作りや、子どもたちが大人になっても村に住み続けたいと思っていただけるような村への愛着形成、出生数の 工場などを通じて持続可能な村づくりに取り組んでまいりたいと思っております。
まあ、こうした人口問題とともにですね、村にとって重要なのが無依存であることの解消ですかね。
はい、そうですね。まあ、現在村内には医療機関がございません。身近に医療機関がないということで不安を感じていらっしゃる方が多く、私も村に暮らしていてそうした方々からのご相談をよく受ける機会がございました。大変難しい課題ではあると思っておりますが、かかりつけ医となっていただける先生をお迎えできるよう取り組みを進めてまいりたいと思っております。また合わせまして、高齢化に伴って食品や生活用品などの買い出しや通院など日常生活の足の確保ということは大変重要な課題であります。今年度には高齢者を対象に外出先の頻度などについてのニーズ調査を行うこととしており、その結果をもとに具体的な制度設計をしてまいりたいと思っております。
まあ、コンパクトな村にふさわしいですね、公共交通の形を見つけ出していただきたいと思います。公共交通の整備は無依存への対応と密接な関係があると言えそうです。高齢化が進む中で通院や買い物の足をどうするか、住民の利用が多い上市総合病院とを結ぶバスの運行を上市町に要請していますが、村としてもまずは住民が利用しやすい村にあった公共交通をどうするか、その形を見つけることが課題です。トップインタビューいいね富山、ここで古越村長お気に入りの曲です。村長お好きな曲1曲目なんですか？
ゆずの栄光の架け橋なんですが、はい、今月23日から東京オリンピック開催されます。アテネオリンピックのテーマソングとなっていたこの曲をよく聴いていたことを思い出しまして、リクエストさせていただきました。富山県からもたくさんの代表が選ばれておりますので、応援の気持ちを込めてこの曲を選ばさせていただきました。今回もメダルをたくさん取ってほしいですね。はい、
ゆず栄光の架け橋。トップインタビューいいね富山、船橋村の古越邦夫村長に小山健一がお話を伺っています。今年1月に古越村長が就任した船橋村、今後の取り組みです。村の柱である第5次総合計画とですね、それに基づく第2期地方創生総合戦略がスタートしましたね。
はい、今後10年間におけるまちづくりの最上位計画である第5次総合計画、今後の人口推移を検証し目標人口を定めた人口ビジョン、人口ビジョンで定めた目標人口の達成に向けて今後の5年間で集中的に取り組むべき事項を定めた第2期地方創生総合戦略を策定いたしました。人口ビジョンでは人口構造を維持することができるかを大きな観点として置き、20代30代の子育て世代の転入者数、そして出生率の数値目標を設定いたしまして、これを達成することで総人口は2040年において2978名、2020年度比マイナス127人、2060年においては2768人、2020年度比マイナス337人を目指す目標としております。そしてこの目標を達成するため総合戦略では子育て共助の町づくり、船橋型子育て支援の進化、子育て世代に選ばれる町、私と家族のいいねいっぱいの町、もう一人育てたくなる町をコンセプトに掲げ、第一期の考え方を継承しつつ、より多くの方々に参画いただける仕組みづくり、そして船橋村に集い住まう方々が村への愛着を持っていただけるような仕掛けづくりを行ってまいりたいと思っております。
その総合戦略では4つの柱で事業を展開されますね。
はい、第2期総合戦略では重点的な取り組みとして既存事業月一縁結びの拡充、造園業と村の子どもたちによる公園を舞台とした人の輪作り、新規事業月一バザールの開催、 子育て中の母親のプチ起業支援として、ハンドメイドマルシェの開催やプチ起業支援、新規事業月1昼1開催、卸売業者等の連携で、地域産品を購入することができる定期市の開催、新規事業月一村フェスの開催、4つの柱を定めております。このうち3つの事業は新規事業となるわけでありますが、現在は月一昼一事業では11月には月一縁結び事業とタイアップした形での収穫祭を計画しておりますし、月一村フェス事業としては子どもたちの夏休みの思い出作り等を目的に、今月7月ですが後半に氷見市での地引き網体験を計画しております。第2期ということで、まだまだ始まったばかりの事業でありますが、多くの皆様の笑顔のため、そして船橋村の魅力を感じていただき、愛着を持って村に関わっていただくため、取り組みしてまいりたいとも思っております。
この4つの事業を通してですね、村に一体感が生まれてくるような気がいたします。期待しています。
ありがとうございます。
船橋村の目指す子育て共助のまちづくりで、これまで注目されてきた公園を舞台にした人づくり月一縁結び、それに新たに子育てママのプチ起業支援など3つの事業が加わった地方創生総合戦略は、船橋村の新しい子育て環境の整備進化につながりそうですね。トップインタビューいいね富山、ここで今日の2曲目です。古越村長から2015年の NHK 朝の連続テレビドラマの主題歌で、 AKB48 365日の紙飛行機。
よし、フィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と町の毎日を守る寿き伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、船橋村の古越邦夫村長に小山健一が聞いています。最近の小さな出来事でしょうか、生涯学習の場、憩いの場である船橋会館の浴場に愛称がついたということですが、
船橋会館、平成6年に開館したんですが、当時からお風呂のある会館として可愛がっていただいていたわけなんですが、愛称がございませんでした。愛称を募集すればどうかというお話が出まして、5月に募集をかけたところ、たくさんの応募がありました。船橋小学校5年生の堀田桃子さんから応募いただいた、さつきの湯に決定させていただいたわけなんですが、桃子さんはおばあちゃんの家に行きますと、さつきがたくさん咲いていて、おばあちゃんからさつきの花が村の花だよということを教えてもらってたということで、さつきの湯というふうに書いたんだということを教えてもらって、本当に嬉しく思ったわけでございます。そして6月18日に村内在住の書家竹島和子先生に起業していただいた看板お披露目させていただきました。多くの方々にぜひぜひご利用いただければと思います。
さて、村長とは初めてお会いしですね、お話を聞いてさまざまな面で村長を知りたくなりました。最後に趣味について何かお聞きしてもよろしいでしょうか。
趣味というほどのものはないんですが、40代半ば過ぎから高校の先輩からゴルフをやってみないかということで誘われまして、やってみましたところ、中学校の時には野球をやってましたんで、なんでこの小さなボールうまく出ないのかということがありまして、それにはまりましてゴルフを続けることになったわけなんですが、なかなか難しくてスコアも良くならないし、やめようかなとも思ったんですが、ある程度続けているうちに面白みも分かったというようなところでしょうか。
その面白みというのは、
やはり自分の思っているところへ 飛ばせる、うん、あるいは思ったスコアになっていくというところというのはやっぱり野球とは違った面があって、楽しみの一つということですね。はい、
まあ、ゴルフもある意味どうコースを攻めるか戦略が勝負のところもありますけれども、これからの孫生に対する戦略も期待いたします。
ありがとうございます。
トップインタビューいいね富山。今日は船橋村の古越邦夫村長にお話を伺ってきました。県内市町村で唯一人口増加を続けてきた船橋村、村長も言うようにこれからは高齢化とともに成長した子どもたちの村外への転出などが課題になります。引き続き子育て世代の転入を継続させることと合わせ、今年1月に就任した古越村長の手腕に期待がかかります。この番組をリアルタイムで聞くことができない方はラジコのタイムフリー機能を使えば、1週間以内なら今日の放送をいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページ、ポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週7月15日は入善町の笹島春人町長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。